実践。
Let's read the Nikkei in English.
こんにちは、フリーアナウンサーの新井真希です。今日の解説はグレゴリー・クラークさんです。よろしくお願いします。
Hello, this is Gregory Clark.
そしてアメリカ出身のジェフさんです。
Hey there, Jeffrey Swigum here. How y'all doing today?
この番組では英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアの興味深い記事をピックアップして解説します。日経アジアの英文記事や水曜の日経夕刊をテキストのようにご活用いただくことをお勧めします。
日経アジア。
まずヘッドラインです。Jeff, please read us a headline.
Okay, today's is...Foreign workers in Japan face 28% wage gap, government paper. Less experience and lack of flexibility to change jobs seen weighing on pay.
来日外国人、日本人より 28% 低賃金。不合理な慣習も影響。8月23日の日経電子版の記事に対応しています。内閣府の2024年度の経済財政白書による外国人労働者に関する分析をまとめた記事です。海外から日本にやってくる人材をいかに生かすか、政策議論が熱を帯びています。賃金について日本人と外国人を比べたところ、外国人の方が 28% 低かったことが分かり、40歳から50歳代が多い日本人に対して外国人は20歳代の若年層が多く、勤続年数も短いということです。さあ、クラークさん、この記事のどこに注目されましたか？
非常に一般的に実際には3つのカテゴリーあるんです。で、一番低いのは技能実習、これは26か28か低い、
はい、パーセント
日本人と比べる、
はい、
コンビニ最近はね、ネパール人が多いんです。これいわゆる実習なんです。Learning。当然賃金は低いんです。もっと高い特定技能、あるいは高技能、日本人と比べれば、特に高技能の場合は 4% の差だけなんです。
今おっしゃったのが、高技能では日本人に比べ外国人の賃金が 4% 程度のマイナスだったということです、うん、そして特定技能は日本人の賃金水準をおよそ 16% 下回り、そして技能実習はその差が 26% に広がったということですね。
当然ですよ、日本語できない、
はい、
もし英語できなければ、アメリカで就用できますか？日本はそういう意味では批判すべきではないです。日本語難しいけど、
はい、
けど記事は認めています、
はい、
これから日本はどんどん例えばコンビニとか、
はい、
病院の経営種類の人たちはどんどんどんどん、まあ、4倍ぐら
い
増やさなくちゃないんです、
は
い、これから、うん、労働条件改善しないと、
はい、
日本のことをちょっと敬遠されちゃうんではないか、可能性あります。
少子高齢化ですからね、
少子
社会であれば、やっぱりね、賃金をもうちょっと高くした方がいいと記事にも書いてありますね、
うん、
海外から日本にやってくる人材をいかに生かすかっていうのは、もっとどうやったら生かせるとクラークさん思いですか？
まず学生として来てもらって、
はい、うん、日本で学んで、
それで4年間日本語を勉強して、うん、それで自分の国、例えばミャンマー、今内戦状態でしょ、戻るよりも日本に滞在して仕事を探して、
はい、
まあそれしかないと思います。外から見て日本は、日本で就職するのは怖いんです。
怖いですか？
難しいんです、言葉の問題なんです、
はい、
けど学生として来れば、日本になれれば滞在してもうちょっと魅力的なことになる、
はい、
あとは転籍問題、一つの仕事でビザもらって日本に来て、その仕事から出るのはトランスファー、転籍する難しくなって大きなネックだと思います。あとはまあ給与の差、
はい、
26、これは耐え難いんですね。今こういう技能実習のカテゴリーの人たちは、
はい、
2、3年滞在すると日本語上手になって日本人なめて に近いんです。 そういう26、28% の差はちょっと納得しにくいんです。
そうですね。
もう一つは ドイツと来れば、ドイツはガストワーカー、ゲスト。
ゲストワーカーという言い方をするんですね。ゲストワーカー、外国からの出稼ぎ労働者ということですね。
歓迎してるワーカーです。
ああ、歓迎している。
ゲストです。
ああ、なるほど。
まあ、普通の労働者なんです。
はいはい。
ゲストワーカーなんです。
うん、
それでね、国の負担でドイツ語を教えるんですよ。
へえ。
そういうゲストワーカーの、まあ、ドイツの社会への同化は、ね、はい、の上で大きな役割を果たしてるんです。
ところでクラークさん、この記事の中で気になる英語表現はありましたか？
一つ面白いは、はい、Japanese counterpart。
counterpart、 カウンターパート、相当するものというふうに略されますけど、
同等、
同等、はい、
そういう意味があります。だから、はい、日本人の同等の人と比べれば、
はい、
給与は低いって書いてます
というキーワードを教えていただきました。以上、日経アジアの注目ヘッドラインをご紹介しました。この番組は日本経済新聞社の協力でお送りします。
英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアは、最新のビジネストレンドから政治、経済、社会、環境などアジアのニュースを幅広くカバーしています。緊張が続くアメリカと中国の関係、経済全体に大きな影響を及ぼす半導体産業の動向など、世界から注目されるアジアの最新情報をきめ細かくお届けします。日本経済新聞の主要記事も英訳しているので、国内のニュースを読むのにもおすすめです。隙間時間に英語を学習しながら、アジアの複雑な政治情勢や有力企業の知識を増やしてみませんか？1年プランでご契約いただければ、1ヶ月あたり10ドルでご購読いただけます。また、初めて購読される方限定でお得なお試し価格もあります。お申し込みはクレジットカードかペイパルで、アメリカドルで設定した料金を日本円でお支払いいただきます。詳しくは日経アジアのホームページ、asia.nikkei.com へ。
今週のニュース解説。
Let's read the Nikkei in English.
日本経済新聞社の日経アジアの英字記事から今週の注目記事です。記事は日本経済新聞社のウェブサイトから、またはラジオ日経のこの番組のウェブサイトにある記事リンクからご覧ください。今日の注目記事はこちらです。
Japan's Prime Minister race clashes with UN ASEAN summit season.
総裁選秋の外交に影響。組閣と ASEAN 会議の時期重なる。8月27日日経電子版の記事に対応しています。9月4日の日経夕刊2ページのステップアップイングリッシュには翻訳付きで掲載があります。なお夕刊は英文が一部割愛されています。それでは記事を読んでいきましょう。
Okay, from the headline, Japan's Prime Minister race clashes with UN ASEAN summit seasonG20 APEC meetings also follow ruling LDP leadership vote impact calendar. The timing of Japan's ruling Liberal Democratic Party leadership race to replace Prime Minister Fumio Kishida coincides with a busy diplomatic schedule, potentially impacting the ability of his successor to attend October's ASEAN summit and other key international meetings.
ここで使われていたキーワード、時事関連英語を見ていきます。まずタイトルです。
Clash with
何々とぶつかる、日程が何々と重なる。
Clash with
ジェフさん、この言葉ですか？
Yes,、this is very similar to crash with an R.
そうですね。
So clash with an L, crash with an R.The meanings are very similar, but they are used differently, so be careful.
ああ、音も意味も似てるけど、使い分けをちゃんとした方がいいですね。
Mm-hmm. For example, I crashed my car. That's crashed with an R, not an L.
ああ、車をぶつけたとか、その衝突という意味で使う crash は R の方ですね。Mm-hmm. はい。続いてサブタイトルのキーワードです。
Follow.
後に続く、追う、従う。
Follow.
例文をお願いします。
A meet and greet with coffee and snacks in the lobby will follow tonight's guest lecture.
今夜のゲスト講演の後は、ロビーでコーヒーと軽食を楽しみながら交流会を行います。
A meet and greet with coffee and snacks in the lobby will follow tonight's guest lecture.
違う意味でもこの follow は使いますか？
Yes, we could say, for example, I followed the lecture with great interest.
興味深くその講義を聞きましたといった感じでも使うんですね。
Mm-hmm.
続いて第一パラグラフのキーワードです。
Replace.
何々に代わる、代替する。
Replace.
Coincide with.
何々と重なる、何々と同時になる。
Coincide with.
例文をお願いします。
The date of the candidate's nomination acceptance speech coincided with her 10-year wedding anniversary.
候補者の指名受諾演説の日は彼女の結婚10周年記念日と重なりました。
The date of the candidate's nomination acceptance speech coincided with her 10-year wedding anniversary.
この例文はアメリカ大統領候補のカマラ・ハリス氏を示しているようですね。
Yes.
This example sentence seems to refer to U.S. presidential candidate Kamala Harris, doesn't it?
Yes, it really was her 10-year wedding anniversary last week on the day she became the official nominee. And I think both she and her husband made great speeches.
Kamala さんと夫のスピーチを素晴らしいと感じたそうですね。続いてのキーワードです。
ASEAN Summit.
ASEAN 首脳会議。ASEAN は東南アジア諸国連合です。
ASEAN Summit.
続いて第二パラグラフです。
Members of the LDP will elect Kishida's successor in a party presidential election scheduled for September 27. It will take about a week for the new prime minister to form the cabinet.
第二パラグラフのキーワードです。
Party presidential election.
党の総裁選。
Party presidential election.
Form the cabinet.
組閣する。
Form the cabinet.
続いて第3パラグラフと第4パラグラフです。
Kishida was elected LDP president on September 29, 2021, launching his cabinet on October 4. The incoming prime minister will make a policy speech to the parliament and answer questions from lawmakers in both houses. The proceedings will take place as part of an extraordinary session expected to run through mid-October.
第4パラグラフのキーワードです。
Incoming.
時期の、後継の。
Incoming.
Policy speech.
所信表明演説。
Policy speech.
Lawmaker.
議員。
Lawmaker.
Extraordinary session.
臨時国会。
Extraordinary session.
Run through.
いついつまで続く。
Run through.
続いて第5パラグラフです。
Many observers believe that the new prime minister will dissolve the parliament and call for a general election to secure a mandate, but the transfer of power will overlap with international gatherings.
第5パラグラフのキーワードです。
Dissolve.
何々を解散する。
Dissolve.
Call for.
何々を要求する。
Call for.
General election.
総選挙。
General election.
Mandate.
信任、委任。
Mandate.
Overlap with.
何々と重なる。
Overlap with.
続いて第6パラグラフと第7パラグラフです。
Autumn has been known as peak season for diplomatic events. The United Nations General Assembly will be held in New York in late September. The ASEAN Summit and related meetings will be held in Laos from October 6 through October 11.Brazil will host the Group of 20 Summit on November 18 and November 19. The Asia-Pacific Economic Cooperation Leaders Meeting is to be held in Peru in the third week of that month.
第7パラグラフのキーワードです。
Group of 20 Summit.
G20 Summit.
Group of 20 Summit.
Asia-Pacific Economic Cooperation Leaders Meeting.
APEC 首脳会議。APEC はアジア太平洋経済協力です。
Asia Pacific Economic Cooperation Leaders Meeting。
続いて第8パラグラフです。
Arrangements have already been made for Kishida to attend the UN General Assembly while still in office. It is not clear whether the new Prime Minister will be able to attend all the international summits after the General Assembly.
第8パラグラフのキーワードです。
In office。
在任中の、在職中の。
In office.
以上、日経アジアの注目記事を読みながら、時事英語、キーワードなどをご紹介しました。 自民党総裁選をめぐる日程は秋からの首脳外交に影響を与えます。新内閣の発足直後から東南アジア諸国連合 ASEAN の関連会議をはじめ、日米や中国が主要メンバーとなる国際会議が相次ぎます。アメリカも大統領選の最中で日米の首脳が不在となれば、中国の発言力が強まる懸念が生じることになりそうです。
まあ、中国の発言力、はい、強くなる、確かですね、
はい、
しかし日程非常に混んでます、
うん、
私ちょっと関係があったんですよ、
はい、
APEC はね、これ私の先生清志小島井戸橋大学
小島清
のアイディアだったんです。
へ、
うん、私もちょっと参加したんですけれども、
はい、
みんなね、国際会議あるとすれば、
はい、
みんな参加したいんです。
そうなんですね。
なぜかって、
はい、
忙しいなのに、
はい、
ひょっとすれば何か大事なことが起こって参加しなかった、
うん、
損になっちゃうんではないかっていう心配あります、うん、
はい、
結果はみんな参加する。ただ今回はね、日本の新しい自民党のリーダーを選んでスケジュールはちょっと込みすぎて、
はい、
岸田さんあるいは岸田さんの後任も参加できるかどうかちょっと疑問があります。
自民党総裁選の投開票が9月の27日予定 で総選挙の可能性として10月から11月というふうに今言われています。
そうです。
まだリーダーが決まらないと。日本の新政権も外交 その軸が作りにくい状況ですよね。
そうです。特に G20 この会議の中で一番大事なのは、何よりも G20 なんです。
G20 は首脳会議の方が大事ですね。
そうです。
11月の18日から19日ブラジルで行われる予定です、
うん、だから日本の総理大臣参加できるかどうか、
はい、
非常に疑問がある。ブラジルはね、ちょっとロシア中国寄りなんです。中国参加するでしょ、もちろん、ボスはブラジルでしょ、
はい、
ブラジルは中国寄りでしょ、日本は参加しないと損になっちゃうんではないかという心配もあります、うん、
以前コロナの時はオンラインでも参加できたみたいですね、
うん、ああ、その方がいいね。だって世界の経済政策を決める、
うん、
今はね、ロシアに対していろいろサンクションあるでしょ、うん、
はい、
中国に対して、
はい、
それでブラジルは中国ロシア寄りでしょ、中国はボスでしょ、
はい、
どうなるか。 あともう一つはASEAN、
はい、
基準の中でタイとマレーシア、中国寄りです、
はい、
けど ASEAN の中で、まあ、インドネシアは一番強いんですけどね、
うん、
インドネシアはまあ中立、もうちょっとまあまあ、ね、
はい、
中立的なんですけど、
うん、
しかしタイとマレーシアは大事なメンバー、また日本の参加は必要で大事ではないかって。
そうですね、
言われますけれども、けどアメリカの参加、
はい、
けどちょうどその時はね、アメリカの大統領選挙の前なんです、
うん、
だからそれ欠席になっちゃう、
うん、
前はねアメリカ厳しく批判されましたよ。東南アジア、アセアは非常に大事な会議なんです、
はい、
欠席すると、うん、アメリカにとって東南アジアあんまり重視してない、
はい、
という批判があって、またですね、
うん、
もう一つ不思議なのはね、場所はラオス、中国はね、新幹線作ったラオスまで、一番新中国はねラオスですよ、
はい、以上今週のニュースでした。番組でご紹介したキーワードなどは番組ウェブサイトに掲載しています。解説はグレゴリー・クラークさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
That's our program for this week. I'm Jeffrey Swigum.
新井真希でした。
See you next week.
この番組は日本経済新聞社の協力でお送りしました。